か、あなたの御愛と守りを心から心から心から感謝いたします。イエス様、あなたが共に違うはずったら今日もありませんでした。イエス様、本当ありがとうございます。今日も感謝をしながら、良い新しい人に向かって御言葉に導かれながら、祈りながら、この時を過ごすことができるように助けてください。イエス様、どうぞ今日も十字架の真下に座っております。十字架上から流れ来る清い清い御血によってすっかり罪許され、清められ、新しくされて、あなたの道を従うことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。今日も素晴らしい素晴らしい御言葉を与えられていることを感謝します。御言葉に従って祈り、御言葉の命に預かって喜んで、御言葉従順の道を歩くことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう祈っているかわからない、本当に愚かなものですけれども、あなたが聖霊様を持って祈りを導かれますから、ありがとうございます。聖霊なるおかげさま、聖霊様、聖霊なるおかげさま、何とぞ何とぞやりとぞ、今日も私の祈りを導いて、信仰を持ってあなたの御心にかなう祈りを下げて、勝利をすることができるように御助け御導き御悟しくださることを切に声に願いいたします。きっと聖霊様が先頭に立って勝利に導いてくださることを信じて、心から感謝いたします。心から感謝しながら、その御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりなってください。今日は純正牧師とはですね、このマリコさんおられませんというのは、今日は彼らは一泊二日ですね、家族旅行で沖縄に行ってるみたいであります。で、なんでというと、そしたら結局ですね、沖縄というのはゆり子さんの出身地なんですね。ですから、そのゆり子さんの出身というのは、もう私はもう罪人の家系出身ですけども、本当に罪のど真ん中から生まれたようなものですから、この方はですね、はい、あの信仰の家族なんですね。この人の お母さんがですね、この野原美智子さんと言いますけれども、もともとですね、比嘉女という名前で、そしてその比嘉女美智子さんは、この比嘉女はですね、牧師のお嬢さんだったんですね。ですから、このゆり子さんは牧師の孫にあたるんですね。でその比嘉女牧師が開拓されたのが、鹿児島の一番南の方ですね、佐敷という場所があるんですよ。その佐敷というところの開拓伝道されたのが比嘉女正覚というこの人のおじいちゃんでありましたですね。そのおじいちゃんたちが開拓した佐敷教会に行くと。で、私もゆり子さんと結婚した時にですね、新婚旅行でですね、もうこの方のお父さんからお金をもらいましてですね、全然来なかったから、お父さんからお金をもらって、結構最初出発するだけのお金をいただいて、それで、まあ、結局新婚旅行に行こうということで、汽車ぼっこでですね、この鹿児島まで、鹿児島から船でですね、はい、この、この鹿児島に行って、まずですね、この人のこの奥さんのゆり子さんのおじいちゃんが開拓した佐敷教会に行こうって言ったんですよ。それ行ってみたら、本当にですね、もう立派な日本キリスト教団の教会が建っておりましたですね。でそこでいろんなものを手伝ってですね、そのこのテーブルはおじいちゃん、すなわち比嘉女正覚牧師が、この用いたもんですよって、ね、そこに裏見たらね、日ごとの糧を今日与えたまえという祈りが書いてありました。本当に貧しい中で開拓をして教会を建てられた。でそこに行くみたいですね。そしてそれからですね、今日はおそらくですね、言ってましたけど、このゆり子さんのお父さんがですね、この野原周平というんですけど、この沖縄の中部町に与那原という結構大きな町があるんですよ。その与那原で開拓伝道して、私も行ったんですけど、大きな教会が、日本キリスト教団の大きな教会を建ってるんですよ。野原源蔵という牧師が、この人のおじいちゃんにあたりますけども、その方が建てた教会へも建ってる。しかも大きな幼稚園がいて、へえ、 こんな大きな後ですね、はい、まあ、おじいちゃんがそれこそも苦労に苦労してですね、何にもないところから建て上げた教会が建っているわけです。まあ結局ですね、この純正衛星たちはひ孫にあたるんですけど、ひ孫のですね、この3人の子供たちを連れて結局こういうふうにして、この自分たちが今日あるんだということをひ孫たちに教えるために、まあ、連れていくみたいですね。この佐敷教会と与那原教会に行ってくるからって言って、まあ、今日は昨日から行っておりまして、今日一日回って今日帰ってくるんだと思いますけれどもね、はい、でも、ああ不思議だな、やっぱこうして信仰が継承されていくんだなということはすごくすごくですね、こう嬉しく思いますしですね、またぜひですね、このひひ孫にあたるですね、このみさきちゃんやまたですね、しょんちゃんやですね、もつづくんたちが立派に後を受け継いでほしいと心から願うわけです。そして、このそれこそですね、このその3人のみさきちゃんたちはひ孫ですからね、ひ孫じゃなくてひ孫ですよね。信仰が継承されていくんだなということを思いながら、すごくそれを聞いて嬉しかったし、どうか良きものを見て帰ってくれるんですね。これからになるにはおれない、そういうことで今日はここに純正牧師もマリコさんもいらっしゃらないということで、はい、信仰の旅行に行っておりますですね。ぜひ信仰が継承されていくようにですね、これから願うもの、これ神の恵みなんですね、信仰の継承というのは。いつも申し上げますように、純正牧師もですね、牧師になるつもりなかったのよね。もうとにかく厳しく指導しましたね。例えば日曜日は日本ではアメリカではですね、この土日が、私が小さい頃は土曜日は学校でした。土曜日の午前中、一番嬉しいのはフライデーナイトじゃなくてサタデーナイト、日土曜の夜が一番嬉しい夜だったんです。まあ、けれども、まあ、日本もアメリカの影響を受けてですね、このそういうふうになったわけです。もともとですね、なんで土曜日が休みかと言いますと、アメリカはキリスト教の国でしょ。で、日曜日は礼拝をする日なんですね。で、もしこの日一日だと礼拝に来れないからですね、土曜日は休みにして、このような仕事をして、で、日曜日は教会に行くようにということで土曜日を休みにしてるんですね。しかし日本はちょっと真似をしましたけども全然ですね、土日もただ休んでですね、日曜日にこの教会に行くということは真似ができていないというのはすごく残念なんですけど、まあ、しかし今日本では中学校でも運動会は必ず日曜日にあるんですよね、土曜日じゃなくて。アメリカはみんな土曜日ですよ。日曜日はもう全部教会に行こうというのが前提ですからね。ところが、まあ、日曜日にあるんですから、と結局私の子供たちは日曜日はこの教会に行くから、この行けないよねってことで、いや、まずイエス様を礼拝して運動会よりも先にその方が大事だよということをしっかり子供たちに教えましたから、行けなかったんですよね。やっぱり子供なりに、すごく辛い思いをしてね、いたんだと思うんですね。だから帰ってきてから、お父さんもう お前たちのキリスト教のおかしな教えだと言って言われたよって言って帰ってきて泣いて泣きながら言ったことがあります。まあ、けれどもやっぱり聖書には安息日を聖とせよと書いてありますから、何よりもまず運動会よりも何よりもイエス様を礼拝することが一番だよということをしっかり教えようと思って、もうどんなに言われてもと思ってます。そういう指導したもんですから、彼がこの神様の恵みで青年学院、これはバプテスマが取れた Be true to Christ、 キリストに忠実なれというのを、こう国の学校の一番の基本的な教えなんですけど、まあ、しかしなかなかこのそのようになっていないようでありましてですね、それで結局彼も西南に行ってからですね、この今でも前に出たギターも自由弾くでしょう。あれ、西南で、いわゆるカジカギターといってギター学部に入ってたんですね。そして4年生の時にはそのギター学部のカジカギターの部長になって、それこそ、まあですね、もう 教会に来ることよりもまずギターをすることが大事だというような、まあ、そういう状況だったんですね。それである夏ですね、このクラブのこの合宿があったんで、どこだったかというとこのね、大騒動があった大分県の佐賀の関ですね、こう大騒動ですが、そこでこの夏は、あの夏はね、お父さん、あのあれがあるからね、合宿があるから行くよって言って、で日曜日大丈夫した、日曜日入ってんだよって、そうか、だったらね、日曜日だけはね、あの近くにある教会、この前ここにこれでですね、九州聖会となりました、そこに来ておりましたけれどもね、この文庫高田というところに大滝という先生がいらっしゃってね、その先生は知っておりましたから、だから純平君がとにかくね、大滝先生に頼んであげるから、日曜日やね、その近くに住んでいる信徒の方が迎えに行くからね、その時間だけ、礼拝の時間だけその方が迎えに来て送り込んでやるから出なさいよと、まあ、別のことしておりましたけど、やっぱりですね、もうまだ私の支配下にありました、大学ですからね、はい、でまあそんな風にしてとにかく守ったんですね、まあ、ところがですね、もう大学を卒業してもう自分で働いてですね、仕事ができるんだったらすっと家を出て行きました。もうそして家を出たばかりかなばかりじゃなくて、教会も出て行きました。教会に来なくなりました。もうこんな不自由なもう生活嫌だよってことでしょうね、はい、でもうわぁ困ったな、失敗したと、まあでも私は失敗とは思わないんですけどね、本当にもうとにかくイエス様が一番大事だということだけどしっかり子供に教えておこうと思って、はい、やった結果そういうことになってこなくなりました。1年2年3年来ない、全然もう顔見せない。そして4年目になったらふっとある日ですね、礼拝に来てますよ。あれどうしたんかなと思って、どうしたどうした、お父さんやっぱ寂しくなったからね、虚しくなったから帰ってきたよって言って、そして礼拝に来るようになりまして、そうしてそうこうして1年後にお父さん、あの僕も献身します、もうお前知ったのかこの道がどんなに厳しいか知ってるけどね、そういう思いがするからやっぱり献身っていかんって、それで自分でさっさとですね手続きをして、西南学院に入る進学部にですね、彼はそこの法学部を出てるんですけどですね、西南学院の進学部に入って3年卒業してこの教会の牧師になりました。もう20何年になるでしょうかね。いや本当に不思議なんですけど、まあしかし神様がなさることですからですね、本当不思議としか言いようがない、まあ、そういうことで今日はですね、純正、牧師がマイクさんと一緒に3人の子供たちを連れて、子供たちにとってはひいひいおじいちゃんですね、たちが開拓しました、あこの佐敷日本キリスト教団、日本で一番大きな教団は日記ですけど、日本キリスト教団の佐敷教会、今も続いてるんですね。また与那原教会で行って、子供たちに信仰を語っているんだなと思って本当に感謝しておりますし、ぜひですね、信仰をきちんと受け継いでほしい、何を受け継がなくても信仰だけ受け継いでほしいということを思っているわけです。そういう意味で今日おりませんのでご了解いただきたいと思います。さて、ですね、もう今日は30日でしょうかね、明日が、そうですね、今日は30日ですよね、はい、もうあと今日と明日しか残っておりませんですね。いよいよ新しい2016年に向かって、この準備をするときですね、私はあの昭和生まれですか、昭和16年前ですね、でずっと昭和60何年まで続いたんですね。全然あの他に、呼び名を呼ぶ名を呼ぶ時は来るとは思いませんでしたけれども、昭和天皇が亡くなられて平成になり、平成終わって令和になって、今令和ですよね。だけれどもなんか次々移ったのでこうあまりこう分かりませんけれども、まあ、しかし神様が新しい、年を迎えさせようとおっしゃっている、あと今日と明日しかしかない、いよいよ新しい年に向かって心を備えをしなければならないということでありまして、詩編をですね、詩編1編、詩編23編、詩編の46編でしょうか、読ませていただきました。本当どれもどれも素晴らしい新しい年への心を備えになったと思います。でさて、 ですね、今日はイザヤ書36章、これがですね、今日の私たちバプテストで連続する教会が一緒に読み上がっている聖書日課なんですね。でありがたいことにですね、9日またあさってですけれども、ですね、私が想定になっておりますけれども、その時は38章なんですね。本当一番私が読みたい聖書の箇所で、これはですね、このイザヤ書で預言者集なんですけれども、まあ、しかしこのよく読んでみると36章37章38章とこれはですね、列王記下をそのままこれはこの書き写しているようなところなんです。ということはどういうことかと申しますと、イザヤ書というのはイザヤが書いたものではなくて、イザヤの弟子たちが後に編集したものなんですね。でいつも申し上げますように、イザヤ書は3部に分かれてまして、イザヤ書1章から39章、40章から55章、55章から最後ですね、第1イザヤ、第2イザヤ、第3イザヤといってですね、第1イザヤはイスラエルがこのバビロンにやられるまで、第2はですね、バビロンに捕らえられて、そこから復興して、いよいよ第このですね、この530何年でしょうか、いよいよバビロンから帰って復興するですね、その時、そしてその後はですね、この復興して断神殿を建てていく中でですね、本当に必死で、この立派に断神殿の後には教会を立て上げるようにという、その予言が3つに分かれているんですね。で、そこに一番中心的なのは40から55の、次はいわゆる53章といわれるキリスト苦難の受難の下への予言がなされている。で、この1章から39章、40章というのはこれですね、30章というのは結局この第一イザヤの時代です。で、今日の36から37、38と、これそのままですね、これこの列王記の17、18からそのまま持ってきたものです。なんでかと言いますとね、結局イザヤ書を編集した人がイザヤの予言のをですね、この集めるときにですね、こういうときにイザヤはこういうときにこういう場所で予言をしたんだということをですね、はっきり証明するために、結局この36章からはこのですね、列王記、列王記下のですね、この18章でしょうか、そこからそのまますっと、だからこれ全く列王記下と全く同じ、もうそのままポンと写しているわけです。ですからこの今日の36章のセンナケリブの攻撃というのはですね、この列王記下のですね、この18章、ユダのヒゼキヤのところですね、これにこのそのままこのですね、このまま書いてあるんですね。だから我々の聖書の610ページですね、センナティビの攻撃とありましょう。で、その今日の36章の一節にセンナキリブの攻撃と書いてあります。そして、列王記下の18章の13節に、ヒゼキヤ王の治世第14年にアッシリアの王センナキリブが天を上り、ユダの砦の町をことごとく占領した。そのままですよ、一言も間違いない。そのままこのここを引用して、これをイザヤ書を編纂した人がここに持ってきて、イザヤはこういう歴史の中で予言したんですよということでこのやってるわけです。ですからこの36章を読んでみると、例えば今日お話をするですね、この有名なですね、このですね、このごめんなさい、五節の36章の五節の、ただ下先だけが言葉が戦略であり戦力であるとでも言うのか。これはそのままですね、この列王記下の18章の 二十節にただ書だけだけの言葉が戦略であり戦略であるというのか、このままそんな載ってるんですね。結局このイザヤ書を編纂した人がですね、イザヤの予言をいろいろ調べていくときに、あ、この列王記を読んでみると、列王記にこういう箇所でイザヤが予言した、イザヤはこういう場所でこういう歴史の中で預言者だったんだよということをですね、きちんと知らせるために、予言ではなくてその事実がずっと36章37章38章ですね、で聞く、ありがたいことに元旦はですね、38章のヒゼキヤの病気、ヒゼキヤがそれこそ難病にかかって死の病院の時に癒されたという記事ですね、載せてもらえてございます。はいはい、これ新年のこの予言だから、新年はこの38章を読ませていただいて、新しい年はね、この難病で死ぬと言ったのにそれが生き返ったというですね、記事なんだから、新しい年はこの38章を読みながら一緒に信仰の祈りを下げたいと思っているわけですけども、今日はこの列王記のですね、18章のですね、センナケリブが攻撃をした時のこのヒゼキヤの信仰の戦いについて、でそれはそういう中で、このイザヤはどういう予言をしたかということをですね、この読ませていただきながら、本当にですね、この年の最後ですけど、新しい年も信仰を持って戦わなければいけない、それこそただ人先だけのお言葉が戦略であり戦力であるというのか、信仰告白がどれぐらい大きな戦略であり戦略というのはどのように戦うかというですね、方法ですね、戦力というのは戦うための力です。まさにここにただ人先だけの言葉が戦略であり戦力であるというのか、長い間牧師をしてみてですね、いや本当に御言葉が戦力であり戦略であるということで、いや分かりましたですね。いやもうつくづくですね、もういよいよですね、来年は就活の年にしようと思っておりまして、もうですねきちんと準備をしておかないと、ぽっと死んだらあと大事ですからですね、きちんと準備をしてと思って、終わりの準備をして、あと引き継ぐ役国先生先生たちにご迷惑がかからないようにしなければならないと思ってるんですけど、この借り方はただ下先だけの言葉が戦略であり戦力であるとでも言うのか。いや本当私はですね、でも私の恩師の日高濡れ先生にもう感謝しているわけですね。とうとう今年はですね、この最終この第三聖域にいつもこの熊本の宇土に行くんですけど、宇土に行きましたら必ず年末にはですね、この先生の お宅によってですね、すみません、年末の感謝を差し上げる、もちろんお歳暮を送ったんですけど、このね、この美味しいお弁当を買って先生の奥様に会って、本当におかげさまで今年も一年ありがとうございましたと、こいつも言うんですけど、今年できなかったから来年1月に、この宇都に行きますときに帰りにですね、寄って、このお礼のお言葉を言おうと思ってるんですけど、私にとってですね、戦略であり戦力である、その言葉ですね、これは私が日高濡れ先生からこのいただいたお言葉なんですね。でこれ前の日曜日に佐賀の教会に行って、佐賀新生教会でも語らせていただいたんですけど、新しい人たち佐賀新生教会生きるき、いかに生きるべきか、それははっきりしている。我々が今から50数年前にあの虹の松原で、カラスの虹の松原でですね、日高濡れ先生を通して与えられた創世記6章から9章の言葉、今はノアの洪水を押し寄せてくるような恐ろしい終末の時代であるから、早く迫害を作ってその中に逃げ込んで救えるんだよ、教会は に逃げ込まないでブラブラしてたら滅んでしまうよ。だから教会に逃げ込んでそこで御言葉を聞いて祈って、そしてこの週末の試練を乗り越えて水が引いたら出て行って名誉不要地に見てよ、全世界に行って伝道しなさいって言って、その開拓の初めにある私どもに対してですね、この福岡で始められる福岡新生教会も佐賀新生教会も皆新生教会は週末教会のリバイバル教会を立て上げていくということ、そしてそこで救えたらただ自分たちの教会だけが栄えればいいという、そういうけしな考えではダメだ、地の果てまで福音宣教世界宣教せよというですね、リバイバルと世界宣教を持ち帰って週末神殿の完成リバイバル、この母教会の小元には主恩の回復という主恩の回復と世界宣教で、こういうお言葉をいただいてこの教会を開拓を始めたわけですね。本当にもうですね、開拓してみて分かったんですけど、難しかねえですね、まあ、今の我々バプテスト連盟のほとんどの教会はですね、この開拓というのはアメリカさんのお金で、アメリカのお金で土地を買ってもらい建物を建ててもらい、そして牧師たちもアメリカのお金で青年学院の進学部で、私一人で今はですね、もう全くダメですね、一人か二人しかいない、30名一学年にいっぱいいたんです。星馬というところにね、立派なアメリカさんが出てくれた3階列の立派な進学校がありまして、そこにいっぱい集まってます。戦後バプテスト教会にもリバイバルが起きたんですね。でその中で救われた者たちがいたが、いつもお話をするように私の私は熊本大学をして、そして西南にそれからアメリカを行ったんですけどね、はい、でその青年学院大臣の友達が大谷忠信君といいまして、今も親友でありまして、今年もですね、半年ぐらい前に電話がかかってきました。何でかって言ったらですね、この野口先生の息子のかなさんが昇天しましたよね、まあ、それはもう連盟全体が共有していることですけど、このもしかなさんが昇天したからもうインドネシア選挙バプテスト連盟はやめるよと言ったら、だったらね、その時にはね、ぜひうろうろさせないでうちに来るように言ってくれ、うちが彼を迎えるから、もう皆さん言ってくれたわけだけどね、もう中央線新宿からずっと小田原の方に行く、あの中央線ってなんですよね、中央線の沿いに、それこそ我がいつも祈っている、この世田谷のですね、端のところに狛江という小さい市が、そこに玉川教会が立ってるんですけど、でそのですね、この大谷先生のお父さんは大井教会という一番大きな品川区にある大井競馬場というかやってますね、あのあそこに大きな教会、今でもそうです、もう大教会を出て今連盟でも一番大きな教会なんですね、大谷ただ賢治といって立派な先生 でその先生を私も呼んで特別したんですよ。不思議ですね、このその時に野口先生が研修受けてきた、頼みをしなかったのに、ですね、この信仰を決心する人を募られたばかりか、その後に私を尋ねます、皆さんの中で研修する者いないのかって言って、ね、この人がパッと言うと、ほこの方は研修するつもりか、まあ、しかし考えてみるとですね、不思議でありまして、この方のお母さんがですね、結局この前一緒に行ったんですけど、もう一度このバプテスト教会で、こう救いに預かってるんですね。いつも申し上げるこの方のお父さんは勝地君といって性悪でした。性悪の子供を抱えて大会お母さん、優しいお母さんで苦労されてね、救いを求めてたんですね。他の教会もすぐ近くにありました、日記の教会に行ったけれども、まあ、慰めやられない。でお母さんはその当時リバイバルを着てた、その引き出し先生の教会に行って、そこでイエス様に出会ったんです。すっかりお母様が変えられてですね、立派な人ですからね、しっかりイエス様を信じて、そうして結局私と会ってからもう40年近く立派に信仰を全うされて、102歳まで生きられて信仰を全うされたんですね。立派な人よね。いや本当に80歳ぐらいの時にがんになってね、このお医者さんからこの中国に再生医科病院みたいな、そこで癌だから手術しないと危ないから手術しないと いいえ、私は、と言ってね、お断りします。まあ、彼女は言わなかったけれども、イエス様に頼りますということで、もう死ぬから早せということで、私だったら急いでしますよね。ところがですね、イエス様に頼りますからと言って、そのまま二十何年か、102歳になるまで、すまーって生きられた。すごい信仰者で、もう私はもう、とても脱帽せざるを得ないような信仰者で、でまたこの方のですね、勝利君が、その当時は目指しですね、制約の施設が、この滋賀県の大津のですね、あの、この琵琶湖のほとりにあったんですよ。で、そこに入れていたんですね。ところがそこで、この琵琶湖のほとりですから、休みの時間にみんな川辺に行って、その海辺に行って遊ぼうということで、湖の外で遊んだ。とか、ちょっと監視の人が目を離している隙に、勝利君が奥に行ってね、溺れて死んでしまった。溺死したんですね。まあ、それで大事になってですね、で、その葬儀があったんですけど、実は偉いんですね。本当にね、その時にもその責任者の人に何の一言の責めを許してね、本当に許してあげた。で、その人はもう感動したね。そして、このキリスト教って何だろうかということで、で、この人はそれを通してクリスチャンになったんですよ。まあ、それぐらいね、本当にイエス様の許しをし、また自分が癌になって死ぬと言われても、恐れないでイエス様だけを信じて、信仰に愛において、立派なこの方のお母さんでしたですね。まあ、そういうことで、この、ところが、そのですね、この前言った、木村先生の教会の、モイコバという教会の木村先生は、どこ出身かというと、大井教会出身なんですね。大井教会というのは、先ほど言った大谷健二先生が始められた。で、大井教会でやってる時、ものすごく復興して、何百メートル集まってね、今でも一番バプテスト教会で一番大きいのは大井教会なんですね。で、そこに、この、木村先生のお母さんが来ておられて、しっかり信仰を持っておられた。ところがですね、木村先生は、まあ、私も同世代ですけどね、とにかくですね、もう私も大学時代も授業はしないで、わっしょいわっしょいで、岸内閣不倒せ、安保反対って言ってね、もう学生運動がものすごくてね、授業はしないで、わっしょいわっしょい、もう電話かけてた。そういう中でお母さんが、全然子供が勉強しないで、政治運動ばかりしてます、先生助けてくださいって頼んだ。そうですか、先生が、俺が説得してやるって、この木谷先生がですね、ごめんなさい、大谷先生が、木谷先生、東大の生徒だった。東大頭いいんですよ。はい、で、その生徒を説得して、この信仰を与えて、で、彼がすっかり変わったんですね。そして東大の生徒さんでしたけれども、しっかり霊的に改心して、俺はもうこの福音を伝えるに折れないと言って、そうして、ですね、この東大を卒業して、そして西南学院大学の進学に入って勉強して、文字で開拓伝道した。もう教会が開拓伝道ですよ。ブワーッとこうして、その当時、まあ、今もそうですけど、西南女学院ってなんですよ。今は松山教会ってな、属教会あるんですけど、その当時もうすごい勢いでですね、復興教会に、女学院にもリバイバルが起きてまして、で、その生徒たちがいっぱいやってきてね、もうとにかく小さい教会、今度行っても小さい教会だったね、びっくりして、いや、こんな小さい教会、隣にはでっかい幼稚園があるんだよ、幼稚園とこれ反対なんてか。いやー、まあ、でも本当私は懐かしくてね、ああ、ここで行ったさんが一緒に出会われたのかと思って、すっごく嬉しくて涙が出て、なんかもったいない人だったんですけれども、まあ、そういうことでですね、この大谷君から電話があって、よくこのですね、野口先生の息子である、今連盟派遣の宣教師ですから、しかし奥さんが亡くなったからダメだから帰れと言われたら、うちにやってくれて、田舎のね、それこそ中央本線のですね、上りたと行くから、それからずっと奥にですね、入ったところですよ。いや、本当、青梅、青梅って感じです。青梅っていうところなんです。 梅を通って持って奥に行くんですよ。そこに、この教会たちのお父さんがね、結局大教会を作った後、最後はどっかでゆっくりしようというわけで、田舎に教会を建てて、そこで開拓しようとなくなった。もう誰もいなくなった。もうそれで結局彼が後、お父さんの後を継いで、そこで教会をやってるんですけど、驚くべきことに、ね、その田舎のど田舎でほとんど家がないのよ。しかも立派な教会が建ってね、今でも90何人集まって、もうびっくりするぐらい。で、そこにですね、この先生の息子が連盟から、もう草がなくなったから、世界選挙やめるから、やめれって言われて、行く草がなかったらね、俺のところ帰ってくるように言ってくれ。そこで訓練を受けたからですね、俺の後継ぎにするからって言って、ごめん電話かけてきました。いや、不思議なことだなと思ってですね、神様の設備を感謝しているわけですけれども、ね、今日の箇所を読むとですね、この、ですね、南ユダ王朝の末期ですもん、本当最後の方で、この、ごめんなさい、ヒゼキヤという王様が立っているね、ヒゼキヤ王様とか、ヨシャパテ王様とかね、ヨシア王様とか、立派な王たちもいたんですよ。けれども、もうとんでもないですね、この、マナセとかいろんな変な王たちもいた。で、このヒゼキヤというのはとても立派な王様だったんですね。その時代になんと今のペルシャにあたりますけどね、この恐ろしい、この王がですね、アッシリアの王が千田警備というのが攻め上ってきたんですね。で、大軍ですよ、もう大軍で、今でもそうですけどね、このイスラエルの国本当に小さな国ですよ。ですから、もうとてもこんな大軍に、この対することができるようなこの相手ではないんですよね。しかし、その大軍を千田警備という王様が、アッシリアの王様が従いながらやってきて、そして、このもうずっと周囲の国がみんな滅ぼして、で、そして、このユダにやってきて、このエルサレムを包囲してですね、そうして、この強化するわけですね。おい、早くこの降伏せよですね。もう力において全くもう比較にならないんですよ。で、包囲してるんですよ。ずっと全部国々はみんな滅ぼして、そして、このですね、このエルサレムを包囲しており、まあ、そういう中で凶悪ですよね。このなぜこんな誰も頼っているのか、で、この お前たちの王様であるヒゼキヤは舌先だけでね、この主が必ず助けてくださるから、我々の神主に寄り添わないと言ってる。主が助けてくださるからね、絶対大丈夫だと言ってる。しかし彼が言うんですよ、なんでお前たちはそんな頼れないものに頼っているのかですね。で、この25節にもですね、ヒゼキヤに騙されるな、彼はお前たちを私の手から救い出すことはできない、ヒゼキヤはお前たちに主が必ず我々を救い出してくださるから、決して大丈夫だと言っておるけれども、この都はもうすぐ滅びるよ、もう今まで全部滅びてきたし、でたったこれだけの小さなこの都をエルサレム包囲してるんだよ、お前たち早く降伏せよって言ってですね、で結局脅迫するんですね。しかしヒゼキヤはすごい王様で信仰を持ってですね、必ずですね、我が主が我々を助けてくださるから、救ってくださるから、絶対降伏しないと言って、彼は主だけを頼りにして降伏しないんですよね。ですからね、ただ舌先だけで主が助けてくださると口先だけで言うけれども、一体それが何なのか、戦略であるというのか。そうです、このまさに敵が言う通り、この世的に見ればそれが戦略であり、戦略であるとは言うことができませんですね。まあ、けれども私たちははっきりと、ね、しっかり知っておきたいのはですね、この舌先だけのですね、この言葉が 戦略であり、戦力であるというのかと、そう我々のですね、この信仰の戦いは、この信仰の言葉ですね、それを告白するところに力があるんですよ。はい、戦略であり、戦力なんです。いつも申し上げるように、私は先ほど申し上げたように、日高濡れ先生に本当に感謝感謝してるんですけど、先生がですね、この教会を始めるときに、この教会はこのリバイバルの教会となれ、ノアの箱舟の終わりの時代でいろんなひどい洪水がやってくるから、それに負けないような教会を立て上げよう、それを立て上げて救いがいたら地の集まりで、だから最初に教会を始めるときに、教会のリバイバルと世界宣教、これが教会の立脚点だ、これに向かって戦えというふうにおっしゃったんですね。まあしかし私はそんなこと言われても、まだこっちはですね、この教会もいない、街道もない、教会のこんな街道ありませんよ。はい、また牧師が住む牧師館もない、なんもない、もう本当、そして一番悪いのはこっち、力がない。こっちがですね、韓国の有名な先生たちのようにものすごい信仰と力があれば、その信仰の力もない、全くお手上げ。まあしかしですね、やっぱり私が今日ここはこう、今日ここに集めているのは、やっぱり日高紀行先生がお答えくださった言葉ですね。御言葉が、御言葉で決まってきた。ですから、いつも申し上げますようにですね、今年でも世界選挙現金、クリスマス現金、50万近く。へえ、あの集会で50万近く。まあしかし、集まってるんですよね。もう、まあしかし最初ですね、始めた頃、もうとにかくこっちが食べるか食べないか、牧師である私の家内もですね、本当にもう心細い心細い状況でした。ですから、まあ、とても世界選挙なんて、この考えもできない時でした。まあ、けれどもやっぱりですね、日高濡れ先生が、神や神の人が語った言葉が語ってあった、この教会は世界選挙の教会であれ。まあ、ですからいつも申し上げますように、開拓伝道の時からですね、今も続いているんですけど、最終聖日に世界宣教献金をして、世界宣教献金のためにお祈りしようって言ってですね、いや私はこのびっくりしたんですけど、今階段のですね、登っていきますと、メモリアルコーナーとかってですね、溝口姉妹がこのかなさんの写真があって、そして階段が登ってて、ね、あれ岩田さんという方が作ってくれたみたい。あと大下の高くまで階段を、いや先生、私が階段、ね、はしごをしっかり握っててね、川の方がもう倒れないようにしっかり握っててあれつけて、すっごいねと思って、私はあれを見ながら涙出てきました。ああ、こんなに神さんのことを応援して祈ってくださる方がいるんだな、本当世界選挙すごいなと思ってですね、しかもだって1回のですね、世界選挙献金の時50万近くも、へえ考えだねってね。まあでも本当これがですね、日高紀行先生がこの教会は、教会がリバイブする、リバイブしてまだしてないんですよ。300の礼拝には全く遠い、3分の1も届いてないような状況ですから、まあでもリバイブはまだ完全に起こってない、全くそういう状況ですけれども、世界選挙もまだまだ一方ですけれども、しかしそれにしても、やっぱ怒るんだなと思ってですね、びっくりしてるんですけど、やっぱそれがやはり日高のれしというですね、神様が語られたこの預言者ですね、預言者が語ったこの教会はリバイバルと世界宣教のために、教会は本当にリバイバルされて、たくさんの人が救われて、そしてただ救われて教会が祝福されたら終わりじゃなくて、地の果てにまで、最終目的は地の果てにまで、伝道するんだよってですね、そういうこの幻をいただきまして始まっておりまして、まあ、そういう方、それこそ全く何もない時から、それこそその言葉を宣言しながらやってきたわけですね。はあ、不思議だなあですね。まあ何もこっちが食べるものない時にも、第四世紀、第五世紀ですね、最終世紀な献金をして、それこそ教会、世界宣教 の教会にまた宣教師に下げるということを続けてきたわけですね。いや、やっぱりここに書いてあるように舌先だけの言葉がですね、この戦略であり戦力であるのか、そうです。ただ日高の先生が語られたお言葉でした。しかしそれがお言葉、神の言葉でしたから、やっぱり時が経つに従ってだんだんだんだんだんだんだんだん少しずつ少しずつ成就していくんですよね。やっとだから私はもう新しい年必ず300名の願いに向かって前進できる、大きく祝福される。この前もですね、この27日なんと25日じゃなくて27日にネパールの出会いがあったみたいです。私のところにも食事が送ってきました。もうあの皆さん食べたことありますか、ネパールのお米。はい、ネパールのお米はね、日本のお米と違うね、細長いね、独特の。私はネパールに何回か行きましたけど、何回も食べたんですけど、なかなか好きになれない。そして、カレーも来ました。辛いカレー、もうネパールはもうカレーの国ですよ。もうここになんて150名近くが集まってね、そしていろんな民族衣装をまとったです、ね、女性の方たちも来て大盛況ですよね。私はそれでその姿を見ながら、辛いカレーを美味しくもないですね、このネパールのお米を食べながら涙ができました。神様ありがたいです、こんなにしてこの教会でね、世界宣教、本当に多くの国の人がですね、なんか今度はスリランカなんかの人がこのクリスチャンになったとかね、この教会の会になったとか、いや本当に言うまでもなくですね、まあ、だから日曜日に帰ってきた優子さんが私に、平田さんがご主人に出てこられて、平田さんというのはね、韓国の方ですよ、はい。で、その私何回も訪問行ったことあるんですけどね、はい。で、その連れてこられて、ああよかったね、やっぱ韓国の人だね、やっぱりご主人をね引っ張ってね、そして連れてこられるんだねって言って、まあ、韓国の人もですね、中国人ですね、本当ネパールの人、いろんな人が集まって教会をですね一緒にやっていく、世界宣教ということが少しでも少しでもできている、まあ本当ですね、私は嬉しいんですね。それはどうせがここに書いてあるように、そのそうですね、舌先だけの言葉、舌先だけですけどね、この与えられた言葉を口を持って宣言して、きっとリバイバルが起こる、世界宣教ができる、神様がおっしゃったから、神様が預言者を通して語られた、日高の預言者を通して語られた言葉が必ず成就するということを信じて信じてやっていく。で、この前も佐賀の教会に行っても、新しい年佐賀の教会もですね、このリバイバルと世界宣教に向かって前進してください、10名ぐらいしかと思ってね、まあ、経営は私はやっぱりね、これが我々の教会に与えられた使命です。はっきり書いてある、下先だけと言うけど、下先我々がはっきり教会にリバイバルをください、そして300万円をください、また世界宣教を大きく前進させてください、あなたが命令された大宣教命令を果たす教会とならしめてください。本当にここに書いてある下だけだけの言葉が戦略である、そう戦略なんですよ、そして戦力なんですよね。私も新しい年に向かって本当御言葉をしっかり捕まえて、御言葉を宣言しながら、そして戦って勝利をして、御言葉の成就こそ新しい年我々が一番願うことであります。あなたが与えられたリバイバルと世界宣教の教会であれと神様のご命令が50年60年経っても今も聞こえてきます。御言葉をしっかりヒゼキヤのように宣言しながら新しい年を勝利することができるように祈っていきたいと思います。ただ下先だけの言葉が戦略であり戦力である、そうです。下先の言葉が戦略であり戦力です。皆さん神様の言葉を捕まえて、本当は新しい年勝利の年となることができるように戦っていきたいと思います。それではお祈りしましょう。